先日家の中をですね片付けておりましたら段ボールの箱が出てきましてね、開けてみますと数十年前の私の若い頃のね写真がね何十枚かあったんですね。スラッとスマートでね、まあ、今もスマートですけどですね、もっとスマートでしたですね。そして頭の毛も真っ黒、おまけにシワもありません。私だけではありません、家内も別人かと思うぐらいですね美人でした。まあ、ここで皆さん笑わんと笑うとこないでしょう。まあ、それがね今ではシワも増え頭も白くなってですね、あれから38年、あの子の私は一体どこ行ったのと、まあ、あやまこうし気になるではありませんけどですね、そう思う日もなきにしもあらずです。しかしねイエス様は私に向かってね、あなたはあなたのままでいいんだよと慰めてくださいますと同時に、自分の十字架を追って私についてきなさいとも慰めてくださいますね。イエス様から常に慰めと励ましをいただきいるから生きていけるんですね。そのように人生を振り返りますと、確かに髪の毛が黒い時もありました。体力も強かった、何でもできた。だから当時は本当に祝福されていた。でも今はかなり弱っているから祝福されていないというような表面的なものではなくて、どんな状態に置かれたとしても、まっすぐ主を信じて十字架を追っていける人生が一番祝福されていると私は思うんですね。最近つくづくそのことを思わされます。そしてそういう観点から見ますと、今日の聖書の御言葉、誠に適切な御言葉ではないでしょうか。ここをねマタイの方ですね一読しますと、大変厳しいことが言われているように感じるかも分かりません。私が来たのは地上に平和をもたらすためではなく、剣をもたらすために来たんだとかですね、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではないとか、ね、いろいろな厳しい言葉が書いてありますね。しかし私にはこの言葉がね、厳しい言葉というよりも本当にですね大きな愛と恵みに満ちた励ましのメッセージに聞こえるんですね。今日ここから3つの点からですね励ましとメッセージを受け取りたいと思うんですけどね、まず1つ目はですね、この剣をもたらすために来たというこの御言葉の真意ですね。なんでこんなことをイエス様はおっしゃったんだろうかということですね。イエス様は33歳で十字架にかかって人生を終えるまで一度たりとも剣を用いたことはありませんね。誰かに切りつけたとかそんなことはありませんね。逆に右の方を打たれたら左の方を出しなさいとか、そして無抵抗で捕まえられてですね、本当に殴る者に自分を任せられました。さらに十字架の上で父を彼らを許したまえと取りなしの祈りまで捧げられたんですね。そのようにイエス様はただただ平和のために来てくださったのに、剣を取ったのはこのイエス様に敵対する人々でした。剣は棒を持ってイエス様を捕らえて十字架にかけて殺したんですね。ですからこの剣を投げ込むために来たという御言葉は、意味は福音が伝えられるところではどこにおいても抵抗が生じて剣を持って阻止されるという意味なんですね。なぜそれほどの抵抗が生じるんでしょうか。それは御言葉が人の魂を差し抜くほどの鋭い力を持って人の魂に迫るからですね。皆さん、本当に聖書のメッセージを聞こうとするとき、聞く人は自分の罪を認めて悔い改めて神様に許しを請わなくてはなりません。内心のドロドロした罪の覚えがすべて見透かされてしまうんです。だから聞きたくない。現在家庭をめぐるさまざまな問題が急増していますね。その原因は何でしょうか。いろいろあります。 でもその根っこのところはみんな自分を正しいとして互いに裁き合っているところにあるんではないでしょうか。よく相手を理解することが大事だと言われてますね。私もよくね、相手の立場になって考えましょうということを言ってるんですけどもね、その通りです。でも自分の非、自分の罪を認めて悔い改めない限り本当に相手を理解することはできないと思います。自分をいつも正しい立場に置いたままですね、相手を理解することは不可能ですね。相手を責めるだけです。ですから悔い改めというのは、言い換えますとある面自分を知ることそのものなんですね。御言葉にの光に照らされて自分の罪に気づかされて、自然に神様の前に悔い改めの祈りが起こされます。その時に自分を正しいとして悔い改めなかった堅くなな私の心がイエス様を十字架につけたことに気づかされるんですね。そしてここが一番大切なところですけども、イエス様は私たちがお父さんやお母さん、あるいは息子や娘、家族を愛する以上に、またお父さんやお母さんが私を愛してくれる以上に、イエス様は私たち一人一人を愛してくださっているということですね。だから私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくないと言えたんです。これはイエス様にして言える言葉ですね。誰もこんな言葉は言えません。私はあなたのお父さんやお母さんがあなたを愛する以上に、私はあなた一人一人を愛していますよと、そういう宣言なんですね。そのことを覚えたいんですね。とても大きな励ましに聞こえますね。そして二つ目に考えたいことは、命は誰のものであるかということです。命は誰のものであるか。38節にこう書いてありますね。自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。次、自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのですと。命という言葉が2回出てきますね。皆さんここで考えてほしいんですけども、命本当は誰のものでしょうか。聖書を知らない人たちの多くは、いやそれは言うまでもなく自分の命は自分のものでしょうと思ってるでしょうね。皆さんどう思われますか。自分の命は自分だけのものですか。そうじゃないですね。聖書の最初にはですね、命は神様からいただいたものである、神のものであると明言されてますね。神である主はその大地の地で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた、それで人は生きるものとなったとはっきり書いてますね。そして創世記を見ますとね、神様は人間を作る前にまず天と地を作り、太陽や月を作り、そして草花やいろんな実を作った、動物を作られたと書いてありますね。これは言い換えますと、多くの動物や植物が私たちの肉体を生かすために自らの命を投げ出してくれると言ってもいいと思いますね。だから私たちは生きていけるんですね。いや動物や植物ばかりではありません。お医者さんや看護師さん、ね、その他の医療従事者たちがですね、私たちの命をこのコロナから守るためにですね、自ら感染する危険性も顧みないで懸命に働いてくださった。だから私たちは助かっているんですね。いやコロナだけではありません。12年前の東日本の大震災の時にはですね、警察官や消防官、自衛隊の方々が一人でも多くの命を助けるために自らの犠牲も顧みないで懸命に救助活動を続けられたんです。つまり 私たちが今生きているのは決して自分一人の努力とか頑張りではなくて、尊い犠牲をも払って働いてくださった数えきれないほど多くの働きや命によって私たちは生かされているということです。だとしたら、今がどんなに苦しいかろうと辛かろうと簡単に人生を諦めたらあかんと思うんです。人生を捨てたらあかんと思うんですね。それはそうやって尊い命まで捨てて私たちの命を守ろうと犠牲を払ってくださった人たちに対する裏切り行為であります。そして私たちの肉体の命が守られるためにこれほどの犠牲が払われたとするならば、ましてやイエス様は私たちが永遠の命を得るためにどれほど大きな犠牲を払ってくださったか。神の子が私たちの深い罪を完全に許すために身代わりとなって十字架にかかってくださった。それほど永遠の命、イエス様からいただける命は何ものにも代え難い尊いものであるということですね。イエス様はあるところで自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょうとおっしゃっています。その通りです。私たちは自分の行いで自分の命を買い戻すことはできません。それは本当に不可能です。ただイエス・キリストによって買い戻していただいた。だからそして今皆さんは信仰によって永遠の命をすでにいただいている。だからこそ私たちは自分の責任を持って信仰生活を守り続けていく、そのことが大切なんですね。そして三つ目に学べたいことは、では自分の十字架を追うとはどういうことかということですね。自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありませんと38節でおっしゃいました。皆さん、自分の十字架とはどういう意味でしょうか。よくね、いや私は重い病気にかかったとかですね、苦しい運命のことをね、これは私の十字架ですという言い方がなされますけども、聖書から言えばちょっとそれは違うんですね。本当の意味するところは、やめようと思えばいつでもやめることができるのに、イエス様についていくためにあえてイエス様と苦しみや犠牲を共にする人生を選んでいくということです。これが十字架を追うということですね。そしてここはとても大切なところですけども、そうやって自ら進んでイエス様と苦しみを共にしてしようと決心して十字架を追うときに、必ずイエス様がその人を助けてくださいます。いや、もっと言えばイエス様があなたの苦しみの十字架を追ってくださっているんです。だからこそ私たちはどんな弱いものであったとしても自分の十字架を背負ってついていくことができるんですね。私たちは自分が十字架を背負っていると思っているかも分かりませんけども、イエス様が代わりに背負っている、そのことを覚えたいですね。皆さんは今から80年ほど昔ですね、第二次世界大戦の時に6000人以上のユダヤ人を救った杉原千畝という方、ご存知でしょうか。有名な方ですけど、この中でもたくさんの方ご存知だと思いますね。80年ほど前の1940年当時ですね、当時ドイツを支配していたヒットラーの命令によって片っ端からユダヤ人が捕らえられて収容所に入れられて、ひどい殺害をされていたんですね。で当時杉原さんはリトアニアという今のバルト三国ですね、その国に外交官として、日本の外交官として赴任したわけですけども、当時のリトアニアはソ連という国、ソ連って皆さん分かります？今のロシアですね。今が30数年前までソビエト連邦という国、今のロシアよりもっと怖い国でした。そのソ連に占領されて 領事館が全て閉鎖されて、ただ一つ日本の領事館が開いておった。そこへユダヤ人たちが殺到してきたんですね。ドイツの手から逃げるためですね。7月18日早朝、カーテンを開けますとですね、庭にいっぱいその日本入国のですねビザの発給を求めて集まっているユダヤ人の姿がありました。彼らを見捨てることはできない、何とかしなければ、そう思った杉浦さんは早速外務省に向かってこのね、報告しました。どうしたらいいでしょうか、私としては彼らに発給したいんですけども。ところが外務省から返ってきた答えは、やめなさいという命令、冷たい命令でした。なぜか当時の日本はそのヒトラーが支配するドイツと同盟関係にあったから、ドイツの機嫌を損なうようなことはしたくなかった。やめなさい。そこで杉浦さんは思いました。もし外務省の上に逆らってたら、自分は間違いなくクビになって家族は路頭に迷うだろう。しかし私は彼らを見捨てることはできない。彼らを見捨てれば私は神に背くことになる。クリスチャンであった彼ら夫婦は心底悩み抜きました。自分たちの安泰した将来を取るか、彼らの命を救うことを選ぶか、二つに一つの厳しい苦しい選択だったんです。そんな時です、奥様はある時この領事館の前で憔悴しきった、もう今でも倒れそうな小さな子供の姿を見たんですね。幼子の姿が目に入った。その時に一つの御言葉が頭に浮かんだんです。エレミアの哀歌2章19節の御言葉でした。町の角で飢えて息も絶えようとする幼子の命のために主に向かって両手を挙げよという御言葉でした。もう一度読みます。町の角で飢えて息も絶えようとする幼子の命のために主に向かって両手を挙げよ。この御言葉が示された時、彼らを救いたいという夫の希望に彼女は力強くうなずいたんです、ね、それから杉浦さんたちは、彼だけで、彼はですね、外務省の命令に背いてビザを発給し続けました。来る日も来る日も、もう手がしびれたり痛くなって動かなくなるほど、朝から晩までですね、最後の最後までビザにサインし続けたんです。そしてそのリトアニアを離れて別のところに行けという移動命令を無視できなくなって、荷物をまとめて汽車に乗りました。もう汽車の窓を開けてですね、一生懸命ですね、汽車が出発する間際もずっと彼は書いたんです。そして汽車が動き出しました。もうビザが書けない。その時に彼はね、集まっているビザを差し立てくるですね、その人たちに向かって、皆さん許してください、もう書くことはできません。彼は涙を流しながら集まっている多くのユダヤ人たちに許しをこいました。すると多くのユダヤ人たちから、杉原、あなたのことは決して忘れない、ありがとう、また会いましょうと声がかかったんですね。その後杉原さんたちはソ連軍に身柄を拘束されたりしながらも守られて、1947年戦争が終わった2年後に日本に帰国しました。彼らに持っていたものは予想通り首の宣告でした。その後彼らは戦後の厳しいもののない時代です、非常に厳しい生活を送らなければなりませんでした。しかし主は、主を信じて十字架を負った彼らを決してお見捨てにはなりませんでした。雑貨商を皮切りに職を転々とする苦労の多い人生でしたけども、全て守られたんです。そして1986年85歳まで生きることができたんです。しかもその前年の1985年に、なんとイスラエル政府からですね、ユダヤ人を救った彼に 感謝して、その諸国民の正義の使徒賞という名誉ある賞が贈られてきたんですね。彼はその受賞の知らせを聞いたとき、こう言ったそうです。いや、私は大したことはしていません。人として当然のことをしたまでです。その後、彼の生涯は世界中に知れ渡って、外交官の鏡として現在も尊敬され続けているんですね。皆さん、杉原さんたちは自分の保身のために、将来のあんたのために、外務省の命令に従ってユダヤ人たちを見殺しにすることもできました。でも、もしそうしたら生活は安泰だったかも分かりませんけども、きっと死ぬまで後悔したと思います。いや、後悔どころか一生両親の呵責に苛まれたことでしょう。イエス様は私たちを救ってくださったのに、私たちは彼らを見殺しにしてしまったと。皆さん、私たちはとても言えないけど、こんな杉原さんのような素晴らしいことはできないかも分かりません。いや、私だったらもうね、もう外務省に従っていただろうと思わざるを得ないかも分かりませんけどもね、安心してください。もしあなたが心ならずに自分の生活のことを優先して誰かを見捨ててしまったとしても、神様はイエス様の十字架によってあなたを完全に許してくださいます。それほど神様の恵みと許しは深く広いんですね。ですから、この十字架を追って、ついてきなさいというこの御言葉は、裁きとか厳しい命令としてではなく、イエス様からのチャレンジとして受け取りたいんですね。37節から39節、もう一度読みましょう。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのです。皆さん、この御言葉を読まれて、この御言葉は皆さんの耳にはどのように聞こえるでしょうか。十字架を追ってチャレンジしようとする私たちにものすごい大きな励まし、慰めの言葉として聞こえないでしょうか。いろんな戦いの中から、苦しみの中から、主の元に来た私たちに対して主は大きな手を引っ掛けて、私に従ってきなさいと、私は決してあなた方を見捨てないと、大きな励ましを、慰めを与えてくださるんですね。今週もこの十字架の主を見上げて、自らの十字架を背負ってイエス様に従っていこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの十字架を追って私に従ってきなさいと、このメッセージをいただきました。自分自身を顧みれば、本当に十字架を追うことの少ないものです。いつもどこかで妥協し、ごまかしとしております。本当に弱いものです。しかし、主はそういう私たちを決して見捨てないで、裁かないで、いつも私に従ってくださいと、両手を広げてチャレンジを与えてくださいます。そのようにして、いつも主の許しが与えられている、救いが与えられている、そのことに感謝しながら、少しでも自らの十字架を持って主に従うものとさせてください。またご家族の上に豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。